ークの
V トークラジオ。
旅バイク祭り、皆さんどうもお疲れ様でございました。大変楽しかったですね。私は次の日にどうしても外せない用事があったもんで日帰りということで帰らせていただきましたけども、いやーもったいないことなしたなっていうのが現実なところでございます。いろいろね、皆さんには本当にお世話になりました。特にね、フリースタ村の方ではケンヤさん、ポパニーさんにはいろいろお世話になったり、またね慶応ガレージ村の方でもね、新平さん、また桃井大きなさんともお世話になりました。本当に皆さんありがとうございました。楽しゅうございました。特にフリスタ村の方ではね、いろいろごちそうになってしまいまして申し訳なかったでございます。何も持っていかなかったのにね。あとポパ兄さん、ポッドキャスター対抗大食い大会ね、ぜひこちらお待ちしておりますのでよろしくお願いしますよ。まあポパ兄さんには勝てないでしょうけども、なんとか互角の勝負には持ち帰りたいなとは思っていますけども。そうそう、楽園会さんがね見つかんなくてご挨拶できなかったんですよね。帰る間際にあれ随分派手なところがあるなっていう気はしたんですけども、まさかあそこは楽園会さんだとは思わずに挨拶できないでスルーしてしまいまして残念でした。あと何人かの方にはね、お声掛けをしていただきましてありがとうございました。本当にね、いつものねオレンジ帽子じゃなくて、ましてやバッジもついてない名札もついてないところにね、黒岳さんですかと声をかけていただいたのは大変嬉しかったところでございます。これからもね頑張んなきゃなというような気合いいたしました。あとポンキッさんどうもねありがとうございます。ポンキッさんが最後ね、何度も何度も念を押すようにね、帰り道気をつけてくださいね、鹿が出ますよ、本当に気をつけてくださいと言っていただいて、本当出口出る寸前までね何度も声をかけていただいてありがたかったです。国道へ出るまでは自信満々だったんですけどね、国道へ出てみたらまあ前が見えないんでびっくりでね。でこの間も国道の方で事故がありましたけど、もしかしたら同じようなところかもしれないんですよね。ここカーブなのまっすぐなのなんてよく分かんないような、ハイビームだったんですけど分かんないような箇所もありましたんでね、そこですっかりもうビビってしまって帰りはね高速でバビューンって帰ってきましたけども、まあそうやって帰ってきました。旅バイク祭りでございますけどもね、フリスタ村も登りが出ておりましたし、慶応ガレージ村も登りが出てましたね。 V トーク村も来年登り村も出そうかなとは思いますが、人が集まんなかったら寂しいので、その辺はにしましょうか。旅バイク祭り皆さんお世話になりました。ありがとうございました。大変楽しゅうございましたので、ぜひね来年も開催されるようでしたら、来年こそは何とかして泊まりで参加したいと思います。この番組はホンタハンター株 CT125 とスズキ V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングにと大忙しな私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第232回のお話は、アガッタンとデビルズタンバーガーに力持ちでは食いすぎだろう。今回はね非常に珍しい乗り物アガッタンというものを乗って、その後ねちょっとうろうろしてきたというお話なんですが、まあそもそもアガッタンって何よっていうような気がしますが、アガッタンについてはもうちょっとだけお待ちいただければと思います。当日は関越道渋川伊香保インターに行きまして上新道へ参りました。電動というのがくせ者でございましてね、てっきり 125cc は乗れないのかと思っていたんですが、去年ですか行った時にね、大志の駅の行った時に乗れなくて思ってたら、実は125は OK だったようでございますが、ちょっと失敗でしたね。でその後宇和島駅、この間もねテレビの方でも出ましたけども、宇和島駅ね、あそこの方へ行って第一吾妻川橋梁に行った写真をね、まあ、たまたま今回はイコちゃんと一緒だったもんですから写真を撮っていきたかったんですけど、このアガッタンの方がね時間厳守でございまして、10時30分までに来いとメールが来 来ていましたのでね、寄り道できませんでした。ちょっとこの辺が残念だったんですが、途中まあその後ね、国道145号線、国道145号線ですけども、バイクお断りのガソリンスタンドがあったのにはびっくりいたしました。まあこの辺はね、ツイッターの方での画像では見ていたんですけどね、バイクお断りのガソリンスタンドがあるんだよっていうのは、まさかここにあるとはね思わなかったです。まあ確かにね、バイクだとね、まあ私はブースターあたりだと20リッター入りますけども、そうそう大きいわけじゃないですもんね。10リッターそこそこだとそういう風になってしまうんでしょうか。でもね、随分強気ですよね。まあ地域の方だけ入れてりゃ満足なのかもしれませんけども、そんなんでいいのかなっていうような気がいたしますけどもね。本当にヤバかったらどうする気でいいんでしょうね。だってハーレーなんかだったらピーナッツタンクだったらそんな無理もありますもんね。ちょっとこの辺はどうなんでしょうか、不思議でございますけども。で、あとはこの国道145号走ってたのはびっくりしたのはね、道路の真ん中でナビを見るね、前走車いきなりねもたもたしたなと思ったら止まっちゃうんですよ。なんかやってんなと思ったらナビの操作してんですよね。本当に平日なのにびっくりですね。休日ならまだわかるんですけど、これ平日でしたからね。まあこの辺はびっくりして国道145号を走っていったんですけども、まあ、国道145号を走っていったっていうとですね、大体はわかるかななんていうような気がするんですが、実はこの上がったんっていうのがですね、先日もお話をいたしました。先日もお話をしたってわけではないか、テレビでね、出て少し私の方もお話をしましたけれども、JR のね、吾妻線っていう線路があるんですが、このね吾妻線が八ッ場ダムね、例の八ッ場ダムですけども、あの八ッ場ダムを作るときにですね、湖に沈んでしまうところがどうしても出てしまうということでね、そこを廃線になったんですね。新しい線路を付け替えましてね、一部のところを残して自転車型のねトロッコを漕ぎながら景色を楽しめるアトラクションっていうもので誕生したんです。まあ自転車型のトロッコ、まあ要は吾妻線のトロッコと、あと電車のよくね、皆さんも真似をしたんではないでしょうか、ガッタンゴットン、ガッタンゴットンというあのつなぎ目、つなぎ目から伝わってくるガタンゴトンという音、振動、そこをね、プラスアルファして上がったんっていう風になったっていう風になっております。2014年の9月まで運行してましたがね、この線路ね、多くのね鉄道関連設備今も残ってるんです。電車のね運転士になったような気分が味わいながらっていうことなんですけども、まあそういうことで、ここを行くことになったんですが、で交差点を左折して国道145号からね、まああれ振動じゃなくて旧道の方の国道145号へ多分入ったんだと思うんです。今はもう国道ではないんです。で道の駅吾妻橋のある交差点があるんですが、あそこで 道の駅吾妻橋のある交差点をなぜか左折して、道の駅の前へ行ってしまいました。おや、これは違うぞ、確か勉強してきたものと、として U ターンして信号のところへ戻ってたら、なんと上り技が出ておりました。なんでさっき交差点来た時に気づかなかったのかななんていうような思いがいたしましたが、まあどうしてもね前しか見てないということの証明になっちゃいましたけどもね、どの建物の裏の駐車場に車を止めまして、いよいよ受付でございます。お名前はと言われたことで予約してある黒学ですということです。往復は5000円ですねということで5000円お支払いいたしましたけども、なぜ往復なのか、これについてはまた後ほど説明をさせていただきますね。自転車型のトロッコに乗ってね、絵の上を走るなんてこう皆さんもね、そうそうのある機会じゃないじゃないですか。ということで今回は GoPro7 さんを胸につけての出発でございます。若干撮れているのか不安ではございますが、なぜこういうことをあまりやったことない、しかもですね思いつきで準備をする私でございます。決して前の日に練習をするなんてことはいたしません。いや練習はしましたよ、はい、あこうやれば録画できるんだなっていう練習はしました。実際にそうやって何分間か歩いたわけではないので非常に不安は不安でございましたが、 まあとりあえず帝国までまだ時間がありました。10時で、10時45分スタートなんですよ。10時半前に来いということですんでね、まあ、10時半前に着いてますの でヘルメットをかぶってくださいということですよ。聞いてないよというような気がいたしましたけども、工事用のヘルメットですね、いつも置いてあるようなヘルメットでございますが、こちらの方をかぶりまして、顎ひもよしということで、顎ひもをかっちりと止めましょう。まあ、転ぶわけはないんでしょうけどもね。で、その受付場所からですね、ちょっと道路を歩きまして出発地に着くわけですが、出発地の方もね、駅に名前がついてるんですよ。何駅だったっけな、あれね、ガンガサワ、ガンガサワでいいのかな、カリガサワかな、ガンガサワかな、芦屋雁之助のガンに、あの小さな駅に沢ですね、ガンガサワ駅でいいのかな、こちらの駅の方がスタートとなっております。で、階段を上りまして、ちょっととした丘の上がスタート地点でございます。どれどれと前を見てみますね、電動自転車がレールの上に左右についております。そして真ん中にはね、お姫様席がちゃんとあるわけですね。一応3人乗りと4人乗りとなっております。私どもは2人なんですけれども、なぜか3人用、しかもですね、ここ1人ではダメなんです。悲しいですね。なぜ一人ではダメなんでしょうかって思ったんですけど、考えてみたら、両輪ですからね、ですから一人ではダメっていうことなんでしょう。ですからここ気をつけてくださいね。二人以上でないとダメですよ。で、普通にね、自転車を漕ぐのかよと思ってね、ちょっとビビったんです。いやー参ったなこらーと思ってなんすね、レールの上を走るわけでしょ。大丈夫でしたよ、電動自転車でした。この辺は助かりましたけどもね。で、黒学さんどうぞということでね、息の剣を見せまして、お二人ですねということで、このトロッコ園へどうぞということでございます。ちょっと椅子の調整をして、で、イコちゃんの方、まあ今回イコちゃんと言ったんですけど、あ、いや遅かったですね、言うのがね。で、イコちゃんの方を左側に乗っていただいて、私右側でございます。というのも左側の方がね、谷川なんで、いい景色が見れるであろうという優しい配慮でしょね。え、こんなとこで自己満足してどうするんだっていうような気がいたします。実はここ上り勾配になっておりますのでね、パッと見はね、見えないんですよ。微妙な上り勾配なんですね。ですから左手の方のブレーキの方には飲酒ロック体がはめてありましたけども、で、スタートするまでにいろいろな説明があるんですが、それよりも一番びっくりしたのは、一番前の先頭車と一番後ろ、なんとですね、こちらカブがついてるんですよ。2台のカブでね、運転しているんですけどもね、要するにさっきの私に言いました電動自転車の部分がカブなんですけども、あれいいな、カブ乗りてえなと思ったのは絶対私だけじゃないと思いますけどもね、少々お値段張ってもいいから、あのカブでのツアーやらせてくれないもんでしょうか。それでは、さて、スタートの時間となりました。前の組とは20メーターほど離していってくださいねということでご説明です。それではスタートいたしましょう。ガッタンゴトンということでございます。まあ先ほども言いましたけどもね、何気に上りの勾配なんです。結構かったるいですよ。途中はいいんですけどもね、たまたま気温が低かったおかげで助かりましたけども、あれ夏は地獄ですよ、きっとね。大汗かくでしょう。畑仕事のおばあちゃんが手を振ってくれておりました。結構おばあちゃんも楽しみなんだろうなと思いますよね。そうそう若い人とね、会うわけでもないでしょうから、まあ一日数回ですけども、決まった時間は決まった時間です。まあ、逆を言うと時計代わりにもなるのかもしれませんわね。あ、おやつらが来たから何時だなんてね、ふうに思うかもしれません。とはいうものの、やっぱりこう自転車こぎながらガッタンゴトンガッタンゴトンと走っていくと、これがまた楽しいもんでございます。時々吹いてくる風も気持ちよくってね、上がって出てきますのは元日本一短いトンネルでございました、樽沢トンネルでございますね。こちらのトンネル、なんと7メーターあっという間でございます。これは笑いますね。今までもね、場所は知っていたんですけど、道路よりはるか上だったものですから、なかなかねじっくりと楽しめるっていうわけにはいかなかったんですけど、電車乗っちゃえば長さあっという間ですからね、国道を通り過ぎました。またね、不思議なことに途中現役の踏切があるんです。どうしてもね、線路を渡った向こう側に畑があるなんていう方がまだねいらっしゃるもんですから、踏切がね、現役の踏切が残っております。ですからそこの前では一旦停止してねっていうことでございます。まあ一旦停止しなくても安全は安全なんでしょうけどもね、そうは言うもののないがあるか分かりませんっていうことで、ちゃんと止まりまして、右よし左よしって ということでね、視差確認までは言われませんでしたが、とりあえず右足左足と視差確認でございます。なんかやけに肘が伸びてて綺麗だなと思ったのは後ろの人だけでしょうけどもね、そんなことで何を言ってるんだというような気がいたしましたが、踏切を通りまして最後ね、長いトンネルがあるんです。うわー参ったぞー、イコちゃんこれあんまり好きじゃないよ、長いトンネルなーと思って走ったんです。 1000m 近くあったかな、1000m まではいかないのかな、 400m はあったのかな。長いトンネルでございますから、まあ電気来てないですからね、だって配線ですから、もう真っ暗でございます。これは弱ったなーなんて思ったら、途中からですね、線路と線路の間、機関というんですけども、機関内って言うんですけどもね、そういう青と白の LED 照明がとっても綺麗、うわーと思ったんですけども、同じただ流れてるだけ、ただついてるだけなんでね、よく電車の中ではね、イベント列車あの中でこういろいろ流れたりしますけど、ただそういうのはなかったんで、まあこの辺はしょうがないのかななんていうような気がいたしました。でそんなトンネルを越えて、左カーブを切るとついにヤンバダムが目の前にでけとんでもなくやっぱりでかいですね。下から見てみるとね、まあ工事中の時に何度か来ましたが、あそこまででかいとは改めてでかさを感じいたしました。で、ついにヤンバダムの麓でもって、行きが終了でございます。いやー到着到着です。で折り返し10分ほどの時間しかありません。ダムに行ったら間に合いませんよというような看板が出ておりましてね、まあダムに行くのは後で行けばいいべさっていうことになりました。なぜここで往復なのっていうお話なんですけども、実はですね、この道道路は廃道となっております。バスが走っているわけでもないんですね。この上がったを運営している会社がやってくれるわけでもないんです。ということは 2.4 キロ歩かなきゃいけないんです。まあ 2.4 キロですから、不動産屋さんは分速80メーターでしたっけ、まあ実際には分速100メーターで歩けると言いますから24分は歩けばいいんですが、ちょっとね歩く気になんないじゃないですかね。せめてねバスでもね、マイクロバスでいいですから残しておいてくれればね、例えば同じ料金じゃなくたっていいですよね、もうちょっとお値段安くしてですよ。あでもそうしたらダメなのかな。でもね、例えば300円400円500円600円ぐらい取ってくれればねいいじゃねえかななんていうような気しますけども、でも危ないからダメなのかな。まあそういうことでね、自転車こぐか 2.4 キロ歩くかということになるんです。最初はね私歩く気満々でございました。だって 2.4 キロ24分なんてね、普段のはウォーキングに比べは大したことありゃしませんからね。でもね、Google 見てみたらちょっとこれは厳しいかななんていうような気がしていましたんでね、まあ私一人だったら多分歩いたでしょう。はい。まあでもイコちゃんが一緒だっていうことで挫折して往復予約をいたしましてね、往復と相なったわけなんですが、ちなみにこれ、片道が3000円なんですね、ですから往復だと6000円になっちゃうと思うでしょ。一応往復割引5000円となるわけですね。それで5000円をお支払いっていうことになります。ぜひ皆様ね、これ往復をおすすめいたします。ただね、先ほども言いましたけども、行きと帰りの時間ね、行った直後の時間で行っちゃうと10分しかありません。じゃあ帰りはっていうと1時間後になってしまいますんでね。しかもこれお昼休憩を挟みますと約2時間空いてしまいますので、お昼の部と午後の部ではね、その辺ちょっと難しいので、もしこの上がったを乗られる時ね、ヤンバダムまでは行って帰ってくるだけにしてね、ヤンバダムはヤンバダムで車で行った方がいいんじゃないかななんていうような気がいたしました。ということでこれ折り返しなんですが、ここで一つ、あれこれどうやって U ターンさせんだんべと思ってたんです。自転車ですからね。で前の方はね車止めがついてましてね、これどう見てもできないんですよ。線路が丸くなってればね、ああ回してくんのかなと思うんですけども、それが違いました。ちょっとしたペダルのところを踏むと自転車がガッタンコと U ターンするんですね。自転車自体がこう U ターンしてガシャンと回るというふうにうまくできておりますね。こういうのって誰が考えるんでしょう。ということで、帰りいよいよまたスタートでございます。まあその前に、記念写真を撮ってもらいました。まあヘルメット姿だったんですけどもね、今思えばあいいですかっつってヘルメットも撮っちゃえばよかったんでしょうけども、ちょっとこの辺は気が利かなかったですね。まあということで帰りまたスタートでございます。北道です。 またこちらイコちゃんは今度は右側に寄っていただいていたのでは常に気を配っております。優しいですね、はい。まああいにくねまだ時期が早かったんで、紅葉には早かったんでねあれでしたけど、で帰りの方はねなんと下り勾配だったんです。まあ、先ほども地味に上り勾配って言いましたけど今度は地味に下り勾配なんです。でもここでね係員さん怖い一言が待っておりました。っていうのもあまり漕がなくいると電動アシストが切れてしまうんですって。こんなの知らなかったですよね。まあ電動アシスト切れたらもう一回リセットボタンかなんか押してくださいねなんて言っていましたけども、そうは言ってもねっていうことでございましたけど一生懸命漕ぐことになっちゃいましたけども、帰りはね、うまく調整して一番後ろのお組になりましたんでゆっくりのんびりと行けることになりました。行きはですね人がいなかったんですけども発電所がありましてね、そこで、あれは東京電力の人だったのかな、東京電力の人も手を振ってくれました。こちらの方ものんびりのんびり、しかも一番後ろっていうのはいいですよね。後ろ株のことを気にながら気にしながらなんですけども、で株結局ね行きの人は一組だけ帰りをね、乗らなかったもんですから一編成残っちゃったんですね。後ろの人はね株でねその一編成を押していくみたいな形になるんですね。まあハンドル切らないでいいっていうのはあるんで楽なんでしょう、それで走ってましたけど、ね、ちょっと後ろの方は気になりましたけどね。はい、ペコちゃんの方を無事帰りも通ってきました。上がった非常にね面白かったですね。まあ先ほども言いましたけども往復でどうしても乗らないと帰り 2.4 キロ歩く、まあもしくは行き 2.4 キロ歩くかどっちかになるんですけども、途中ね車のね駐車場もあるんですよね、村営かなんかのね。とはいえねそこへ車止めても結局スタート地までは歩かなきゃいけないしっていうことを考えて結局は 2.4 キロ歩くことには変わりはないんですけどね。まあこれ、お値段の方もそんなに高いとは思いません。往復5000円なんでね、しかも2人ですからね、2人で5000円なんですよ。1人2500円と考えればで4分の1でしょん、違う、行って帰って5000円だから、だからそうやって考えると1人1250円で済むわけなんだよね。あれを1250円でって考えるとこれはこれねなかなかねいいですね、これましてや紅葉のシーズンですとかなり並ぶそうでございますんでね、まあ臨時便も出るみたいではございますけど、ダイヤも崩してまたやるみたいですけども、これぜひね、皆さんね、普段の運動不足解消というと変ですが行ってみてはいかがでしょうか。楽しかったですよ。でこの後はですね、道の駅吾妻橋へ行ってきました。道路の反対側ちょっとのです。こちらは去年大志駅のね廃線跡に来た時にマー君ちゃんさんから道の駅にいい温泉があるよと聞いていたところなんですけども、今回はね温泉にお泊まりがあったもんなんで温泉に浸かる前に温泉っていうのもどうなのっていうことで、諦めたんですけども、いやもうね見かけから行っていい温泉でございますね。これは行ってみたいなと思いました。でぜひね場所も覚えましたんでちょっとここは今度ね温泉入りに来ようかななというような気がいたします。お昼ご飯をいただくことですが、で先ほども言いましたデビルズタンバーガー、実はここで売ってるんですよ。デビルズタンバーガーね、何かと思いますよね。デビルズのね、デビルって悪魔でしょ、タンバーガー、タンだか舌でしょ、デビルズタンバーガーね、なんだろうなと思ったんですけども、まあでもね予想以上にですね上がったんで体力消耗してしまいまして空腹がマックスになってしまいましたということで、いやこれ弱ったらデビルズハンバーガー一つだけでいいのかなと思っていたら、なんとイコちゃんの方もね空腹マックスっていうかなになってしまったんで普通に食堂に行ってうどんを食べてしまいました。まあハンバーガーはねいつでも食べれますねと思って普通にうどんで腹ごしらえをしたんですが、ここで一つまたびっくり、反対側にいるおばあさんから何やら話しかけられました。何を言ってるかわからないんですよ。群馬なまりが厳しくて、いやでもある程度私もね群馬なまりはね対抗できると思ったんですよ。まあ親父が親父でしたからそこそこね、でまあ秩父の知り合いもいますんで、まあ、秩父なんてね群馬一山越える群馬なんでほぼ群馬と同じような発音なんで、まあ、なんとかなるだろうなと思ったんですけど全然わかりませんでした。そうですねそうですねしか言いませんでしたけども、 あとね、この日はね、行く先々で声をかけられましたよ。この後も駐車場でヤンバダムに行けばどうやって行けばいいんですかねなんてね、プリウスに乗ったご夫婦に、あとホテルでね、露天風呂はどう行くんですかとかね、お風呂に入ったらお風呂に入ったらお湯ぬるいけどさ暑いよねないのかねなんてね言われたりさ、あと極めつけはブッフェですよ。まあ晩御飯の時エビフライおばさんが出場ですよ。エビフライがなくなってたらいきなりね、お姉さんお姉さん今係の人頼んだからちょっと待ってね、エビフライ来るからね、タルタルも頼んであるからさ、タルタルがなきゃエビフライじゃないでしょ。いやいや俺エビフライ空気なかったんだけどと思いながらね、待ってたりしたんですけど、あちなみにこのおばあさんね、翌朝にもね、あお姉さんこっちこっちご飯こっちだよなんてね、知らねえよ俺朝ごはん晩飯なんだよっていうのはありましたけども、私ってそんなに声かけやすいんですかね。まったくもうこの辺はびっくりしたところではございましたけども、さて話の方はちょっとずれましたけどもね、うどんの方が非常に美味しくうどんを食べさせていただいた後、デビルズタンバーガーですわ。でイコちゃんもね、食べるではさすがに言えませんで、やっぱりねレディーですから、そんなレディーにね、うどん食べた後にハンバーガー食べるってさすがに聞けなかったんで、なんとこちらの方はね非常にね、美味しそうなかき氷があったもんですから、イコちゃんは、かき氷、私はデビルズタンバーガーと言ったわけでございます。さてこのデビルズタンバーガー、デビルズタンバーガーと盛んに言っておりますが、一体何なんだっていうような気がしますよね。ちょっとこちらの方をご説明したいと思いますが、デビルズタンバーガーっていうのはですね、この東吾妻町っていうところが町づくりプロジェクトということでね生まれたものでございます。これらが町づくりでいいのか、町の有志の方や外部専門家を交える形で生まれたご当地のねこんにゃくバーガーだったんです。びっくりです。地元ブランド産の大和豚のひき肉と東吾妻産のこんにゃくを入れたメンチカツね、そして、町内のパン屋さんでかき揚げたパンでやったんですけども、え、でもこれだけだとさデビルズタンバーガーの意味が分かんないじゃんというような気がしません？まあね、これがね実は見栄えがすごいんですよ。見栄えが普通にね、コロッケのハンバーガーだったら全然こんな私はって買いやしませんわね。なんとこれがインパクトがすごいんですよ。要はですね、普通にハンバーガーなんです、コロッケバーガーなんですけども、そのコロッケバーガープラスベーコン、ベーコンがねベニョーンと出てるんです。要はですね、バンズ、スライストマトで長いベーコンで、あと大和豚のメンチカツ、キャベツの千切りのバンズとなるわけなんですが、このベーコンがクセモンなんで、ベーコンがあっかんべーしてるんですよ。あとでちょっと写真を出しておきますけどね、これね非常に面白いです。悪魔の舌がねベロンと出てるようで、まあこっからデビルズ担当しちゃうんでしょうか。衝撃的なフォルムでございます。どちらかというとメンチカツが見えません本当にね、まあでもね、悪魔かこれ、まあ悪魔っては悪魔かっていうような感じなんですけどもね、非常にね美味しいんですよ。トマトがねフレッシュです。さすが地元のトマトって感じです。メンチカツソースがちょっとね、どんなソースだったのかちょっと分かんなかったんだけどね、もう見た目バッチリ、しかもね大きいんだわ、すごい大きいの。これね、これに食べてください。確か値段500円ちょっとだったと思いますんでね、道の駅吾妻郷でありますのでね、これは皆さんおすすめですよ。ちなみにイコちゃんが食べてたいちごスペシャルかき氷、これもまた美味しかった。一口いただいたんですけども、これはいいわ。ぜひね、この道の駅吾妻郷、バイクのこともね随分いらしてました。でも皆さんちょっと暑いんでね、アイスばっかり食べてたんですけど、いやお前らデビルズタンバーガー食えよと思ったのはね、私だけじゃないと思いますけども、一回は食べてみるもんだとは思いますけどもね、これはね非常に魅力的。後で写真貼っておきます。どれだけ圧巻べーしてるのかね、見てもらえればと思いますんでね、ぜひこれを楽しみにしていただきたいと思います。でこの後ですが、ヤンバダムの方へ行ってみました。でヤンバダムのね、どこ行かなかなと思ったらですね、 ヤンバダムの見るあと放送の方に台って書いてありましてね、そういう場所があったんでナビで検索していったんですけれども、てっきりヤンバダム見晴らし台だと思ったら、なんとヤンバダム見放題でした。これ後でねテレビ番組で知ったんですよ。見放題なんだって見晴らし台だと思っていたんですけどね、で到着いたしまして駐車場を閉じて、結構なね坂を登った丘の上なんです。いやーでも確かにねおかげさまで見放題です。本当にねいろいろ 見渡す限りヤンバダムの湖が見ることができました。まあこういうところにはお約束の鐘もありましたんで、お約束のカランって鳴らしたのは言うまでもありませんけども、でこの後ですね、せっかくダムへ来たんですからということでダムの堰堤の上も歩きました。いやー結構長いですわあそこの堰堤は。で下には先ほどのね上がったのがスタートしていったんです。午後のこのね、おおあんな小さいのかと感動いたしましたけど、本当そうやって見ると高いところにあるなというのがいたします。でこれで、上がったんとデビルズタンバーガー食べてねヤンバダムを行きましたんで、もうこれでホテルへと思ったんですが、これだけではつまらないということで、つうかまだ早かったんでね、国道最高点に向けてスタートいたしました。まあ、イコちゃんはね行ったことない、私はねバイクで何度も行っておりますけども、イコちゃんは行ったことないんでちょうどいいだろうということで行きましたけども、草津温泉を通って行ったんです。国道291号線です。途中メロディーラインがございました。時速40キロで走りますと、草津よいとこ一度はおいでっていうあの歌がね、タイヤが歌ってくれましたけども、これねバイクだとなる聞こえないんですよね、残念ですけども、なんか久しぶりにねあのメロディーラインを走ってね、2人で爆笑したりしました。草津温泉で失敗が実はあったんです。コンビニがあったんですよ。コンビニで買い出すでいいのにね、考えてみれば万山温泉にあるわけないのにね、草津で買っときゃよかったと思ったのは万山についてからなんですが、で草津温泉から国道291号線に入っていったんですけど、だんだん霧の中に入っていっちゃいました。真っ白で何も見えません。しかもですね、白根山の方相変わらずの入山規制でございます。あのお釜にありますエメラルドグリーン見られるのはいつになるんでしょうね。でもねあそこちょっと不思議なんです。私が子供の頃ってもっと手前だったというか左側だったような気がするんですけどね、今と場所が違うんですよね。もっと手前で本当近かった、もっとそして丸かった記憶があるんですが、なんせ写真がもうねないんですよ。子供の頃のアルバムが兄貴んちの方へ行っちゃってるんでしょうか、ある程度うちにはあるんですが、そういう写真があるのはねちょっとないもんです。なんせ子供の頃って言ったってもうねかれこれ昔の話でございますんでね、私が生まれた頃には楽園会の一家さんなんかは生まれてませんからね、私が生まれた頃って当たり前が、私が小学校の頃なんつったらね、本当にまだ一家さん K さんは生まれてない、下手して生まれてない頃の話かもしれませんからね、びっくりでございますけども、リスナーの皆さんほとんどの方がね、生まれてないんじゃないかなと思いますけど、あそうそうそう、そういえばまたちょっと脱線しますけどね、この間フリスタ村でね、テレビ番組の話とかね、漫画の話とかして、ジェネレーションギャップを感じてきました。今度ね、なぎさ園でやります V トーク糖質万歳キャンプでは、その辺について、懐かしの漫画話や懐かしのテレビドラマシリーズをちょっと話したいなと思ったのは私だけではないと思いますのでね、ちょっと私もあの日はノンアルだったんで今度はね飲みますので、ぜひそういうお話をしたいなと思います。ちょっとお話を外れちゃいましたね、もっと戻しましょう。でだんだんだんだんね登っていきました。たまにね青空が見えてくるんです。下は雲海です。自分の高さが分かりません。おかげさまで助かりましたけどもね、あんまりね高くなるとちょっと怖いものがあります。確かこの辺が雪の壁なんだよ、雪の壁がすごくてさということで、イコちゃんにご説明いたしましたけどもね、全然そういうのは書いてないんで分かんないんで、ちょっとピンと来なかったかもしれませんが、そうやって右に左にと坂を登っていきますと、おっといきなり右側に国道最高点の日、うわぁここがよっていうような気がいたしました。世田谷ナンバーのマスラティ側はね堂々と横付けしてエンジンボーボー鳴らしていましたけどね、写真を撮っていましたけども、 私のほかごくに行く方大変迷惑です。お前は観光客か、でかい顔に取材サングラスつけてというような気がいたしましたけども、声はかけませんでしたけどもね。怪しいですね。とりあえずお約束の写真だけは撮ってきました。私はそんなマセラティと違ってクロスビーの横付けはいたしませんでしたけども、私の後にいた軽自動車のお姉さん2人、あと10分くらいで霧晴れるよねなんて言ってましたけど、いやいや今日は無理だろというような気がしたのは言いませんでしたけども、でこの後横手さんのねドライブイン行きまして、群馬県と長野県の県境でお約束の写真を、イコちゃんの写真もパチリ、交代して黒枠の写真もパチリ。ここでセンスの問題が出てしまいました。私は道路の標識とイコちゃんだけだったんですけども、彼女の場合はちゃんと建物の方も入れてくれまして、センスの問題が出てしまいましたね。で最高点の記念カードを買いに行こうと思ったんですが、本日の営業終了という看板がねガラスのところに出ていました。残念でしたね。でもこれ行ったらもう買えたのかな、あの辺ね営業中止にしなくてもいいじゃんね、自販機でもいいからつけてくれればいいのになと思うんですけど、ダメなんでしょうか、この辺はもしかしてやってたんですか。でこの後マンザープリンスホテルにまっすぐ戻ってきました。帰り道案の定霧は晴れてませんでした。さっきのお姉ちゃんもいなかったですけども、多分霧晴れてなかったんだろうな。で駐車場に停めようと思ったらこれがびっくり大混雑なんですね。県民割でしょうかね、もう受付すごいんですよ。なんせね、食事もですね3時半ぐらいに着いたんですよ。3時半ぐらいに着いたんですけど、お食事は何時が空いてるんですかって聞いたら、もう7時からです、朝は8時からです、って感じしません、そんなに早く着いてんのにって。あれ普通に5時6時に着いたら何時になってたのかなというような気がしていますけども、すぐ行ってよかったなというような気がいたしました。でもお風呂はねついてましたね、温泉の方、露天風呂も男性用と混浴がありましたけどもね、露天風呂の方入りましたけども、あいにく霧で何も見えませんでしたけどもね、クマが出たらどうしようかなっていうふうな気がしましたけども、まあさすがに来ませんが、 あとねこのマンザープリンス男性用が2つ、ぬるめの露天と普通の露天と、あと混浴の露天があるんですけども、混浴に来ているのはばあちゃんばっかりでした。湯あめぎが来ていましたけどね、どう見ても私より20は上だろうなというばあちゃんばっかりでしたけども、今度はお食事の方ですが、どっかのホテルと違ってブッフェ次から次へと出てくれましたよ。エビフライおばさんが騒いでる理由も分かりましたけどもね、もうね本当そんな遅く行ったんですけどもね、7時からって7時に行ったって混んでるからちょっと遅らせていこうよ、もういいよなかったなかったでって思ったらね、これがびっくりハマるぐらい、まあおかげさまでね、ビーフなんだっけね、あれビーフビューフ、あーローストビーフ、ローストビーフ、これがねうまかったんですわ。普通ローストビーフちょっと薄いでしょ、結構な厚みなんですよ。8皿食ってた食いすぎ。あとねお刺身、まあ山の中で食うお刺身もどうかと思いますけども、お刺身天ぷらもね熱々でいっぱいあって本当にお腹いっぱい。まあ和洋中ということで、ちょっとね中の方はあれは何春巻きとかも食べたのか、いろいろ食べたんですけど、まあ締めにねカレーライスとナンを食べてしまったっていうのはちょっといけなかったのかなっていうような気がしますけど、まあ内緒ですけど、イコちゃんにまだ食べるのっていうような顔されましたけどもね。ちなみにデザートは別腹でフルーツカクテル、パイナップル、草団子でショートケーキ、抹茶アイスといただいたのは内緒でございます。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。で次の日の朝ということでございます。おかげさまで次の日の朝も霧で真っ白でした。露天風呂こちらも何も見えませんでした、残念でしたね。1800m 雲海の露天風呂を手がいてあったんですけども、こちらも見れませんでした、この辺残念でしたね。まあ一番びっくりしたのはシャワーを股間に当ててるおっさんですが、後ろにガンガン水お湯が飛んでいました。 かわいそうにね、結構跳ねてましたよ、後ろの人ね。要は湯船に向かっているのに、その跳ねてるシャワーの水が行くんでね、どうかと思いますけどね、おい、おっさんっていうような気がしましたけど、まあ、たまたま私の横だったんでよかったんですけど、自分の家じゃないのにね、と思った。この親父はしょうがねえなと思ったら、まあ、あげくの果てにですね、湯船に入ってきて足滑らしてね、溺れてました。まあこの瞬間ざまみろあんなことしてっからだと思ったのは言うまでもありませんが、でお風呂へ入りましてね、まあいいお湯だったよということで、イコちゃんがねとも湯あたりしてしまうということがあるもんですから、イコちゃんが先に上がってたのがちょっとびっくりだったんですけど、さあ朝風呂へ入って朝ごはんでございます。昨日の夜は食べましたかね、やっぱり朝はパン、朝はパンということね、フジパンじゃないけども朝はパンで、ホテルブレッドのパンとウインナーとスクランブルエッグとまでは言ったんですけれども、他がないんですよ。オムレツはね、なんかこうシェフがね、ケチャップでこうメッセージを書いてくれるらしくて大行列でございましたけどもね、パン食のおかずがちょっとここマンザプリンス弱かったですね。でもねですね、フレンチトーストがありましたから良かったんですけども、でもフレンチトースト甘くなかったなぁ。メープルシロップお姉さんに言うとかけてくれるんでね、お姉さんにすいません、メープルシロップ追加でかけてくださいってお願いをしたんですが、ちょっと驚いてましたね。まあ確かにおっさんがね、メープルシロップフレンチトーストにかけてくださいっていうのはちょっと珍しいパターンだったんでしょうけども、こちらの方は6皿食べたのかな。まあでもまだまだね、いっぱい余っちゃうからいいですよね。まあお姉さんの方はまさかおじさんが一人で6皿食べてるとは思わないでしょう。子供の分取りきたと思ってるでしょうけどね、エビフライおばさんいなくなった後なんですが、実はパンだけじゃ足んなくて、ご飯と味噌汁、納豆にしらす、焼き魚、味付け海苔と、ザ和食に切り替えましたけどもね、食いすぎだって。でここでもデザートは別腹でございました。デザートの方はまあそうそう夜みたいにあるわけではないんで、フルーツとあとヨーグルト、あとねリンゴジャムがあったんですよ。リンゴジャムをかけてね、いただきまして、美味しいリンゴジャムでしたね。まああとお約束のバナナもいただきまして、お腹いっぱいでございましたけども、当たり前だというような気がいたしますね。で雲の中、あ、じゃあ帰ることといたしましょうということになったんですけども、チェックアウトの時はなぜか空いておりましたね。で、マザープリンスの方はお世話になりましたということで、お支払い結構安くまとまりました。県民割ではないのにね、都民なんで県民割が使えないのこれなんとかしてほしいですね。 GoTo トラベルに変わるものが一応始まると言ってますけども、早く始めてくださいというような感じです。都民は本当に損してるんです。なんせ都民だけですからね、他へ行っても使えないのはおかしいじゃねえかと言いたくなりますけども、なんとかしろって言われてしますけど、で今日は愛妻のお金っていうのがあるもんですから、お尿しハイウェイ降りていくとね、右側にあるということで、ちょっとごまをするわけではないですが、愛妻のお金をカーンとついてね、ちょっと一声なろうかと思ったんですけども、残念、こういう時に限って雨なんですわ。ですから車からね、ああここでね今度行ってきた時は打たなきゃねなんていうふうにお話をいたしましたが、場所の確認をしっかり終わりました。鬼押し出し園、残念ながらこちらも雨でした。パスいたしましたね。残念ながらちょっと観光ができませんでしたけども、この後軽井沢の方へ降りてきたら、なんと軽井沢天気いいじゃないですか。やっぱり下と上は天気が違うんですね。ちょっとがっかりでしたけども、でこの後群馬県と長野県の県境にある神社へお参りです。こちらの方もねちょっとした有名なところでございますよね。昨日も長野と群馬の県境を過ぎて、今年もね、今日もか2日目も長野県と群馬県の県境へというちょっと お楽しみに行ってきたわけですけど、で千万愛県道を登っていきます。脇っちょの方にですね、旧中山道と書いておりました。でなるほど、この旧中山道なんだなというような気がいたしましてね。で雪かう車がないんです、上から降りて車がないんで、あこれはいいな、ね、前後見ても車がないんで、あ閉め閉め、神社の駐車場に止められるかなと思ったんです。実は神社の駐車場はね5台ぐらいしか止められないんですよ。ああ弱ったなと思ったんですけれども、ああついてないことにタッチの差で満車でございました。 ということで、手前にあります、しげの屋さんというところがありますのでね、お茶屋さん、こちらのしげの屋さんの方に泊めて、まずは名物力餅をいただくことと相成りました。さて、名物力餅、力餅って何よっていうような気がしますね。実はこれ中山道の難所の一つとして、このね、有名であります上信越の国境、旧薄い峠でね、この薄い峠を越えるのにね、江戸時代の方は峠の名物になって力餅があったようなんですね。よくありますわね、昔からありますけども。でどうもですね、由緒の方はですね、安政2年と言いますから1855年、安中藩主板倉克明が藩士の鍛錬のため、藩士96人に安中城の門から薄い峠の熊野権現ね、熊野権現大社って言って、これからお参りするところなんですけど、ここまでね、中山道を走らせた徒歩競争安政東足っていうのをゴールにしたところなんです。藩士たちもね、このお茶屋の重の屋さんで力餅を食べたということなんですよ。力餅ってよくある通りね、お餅を食べて、まあ、峠を越えていくっていうのが あっちの方にありましたよね。東北の方にもね、あんこ、きな粉、くるみ、味噌くるみ、おろし醤油に黒ごまというふうにあるんですけどもね、昔はどうもですね、あんことくるみとおろし醤油だったようでございますけども、これね、非常に美味しゅうございましたよ。残念ながらね、県境の席ゲットしませんですけど、テラス席の方でいただくことと相成りました。あれほど朝食いっぱい食べたんですけどもね。で、まあ、テラス席の方だったんですけども、山の上天気が悪くて何も見えなかったのは残念でございましたけども。で、黒幕の方、先ほども言いました力餅のあんこ、イコちゃんはさすがにということで抹茶パフェといたしましたけども、力餅、今ね、言いましたよね、これね、小ぶりで8個並んでるんですが、柔らかくてね、美味しいですよ。パクパクいけちゃう。8個もあるって考えたらダメですけど、普通のお餅の半分ぐらいの大きさなんで、そんな大きくないですけどね、これ美味しいございました。イコちゃんもちょっとね、パフェの方食べたんですけど、しっかりこっちもね、抹茶パフェでもあんことお餅がついてたんでね、いい記念になりまして、2人で食べました。この後、イコちゃんがね、トイレ行っている間に、県境の席にボストンテリアを連れたご家族がいらっしゃいました。ボストンテリア、可愛いですね。シオン君の犬種、フレンチブルドッグと比べますとね、足が細くて、顔も小さめ、耳が少しとんがってるという感じで、私は見分けておりますが、ちょっとね、手を振るだけにして、うちもフレンチ飼ってたんですよ、ということでね、たまたま着てるシャツにね、フレンチのマークがついてるもんですから、ちょっと見せたりして、ちょっとねお話をしてきましたけど、シオン君を連れてこれればもっと楽しかったんですけど、まあミニシオン君はついてきましたけどね。ということで、ここでもしっかり食べましてお参りでございます。石段を登って、まずは長野県側にお参りです。こちらが熊野権現大社ということでございまして、ちょっとしたまあなんつうんでしょう、メインの神社ちょっと変かな。でもこちらの方がね、大きく手広くやってらっしゃいますね。ヤタガラス関係、あのサッカーのね、ヤタガラス関係の御朱印があったりして、なかなかいいですよ。なんか切り抜きで、こうヤタガラスができるようなのもあったりしてね。あとね、ここね、もう一つびっくりしたんです。さっきもワンちゃんがいたってお話をしましたけども、なんとワンちゃんがお参りして肉球にインクをつけて、御朱印になる、こう、なんつったらいいの、まあ、御朱印のあのハンコみたいに、あの御朱印帳にペタッって押していました。ワンちゃんの健康祈願なんでしょうか。ちょっと来てた時には大型犬がね、ペチャッてやってましたけども、ね、綺麗にね押してましたね。尋問じゃなくて肉球なんだと思ったら私ですだけども、綺麗にね、うまく押していらっしゃって、まあきゃかわいいなんてね、本人たちは何と思ってんだろうなっていうような気がしましたけど、周りが可愛い可愛いって言ってますけどね。まあ私もシオン君がいたらそんなこと言わずにやらせてね、キャキャ喜んでるんでしょう。まあシオン君もね、本当に、もうちょっとね、子供を連れてくればよかったんですけど、なんせ鼻ペチャなんで、すぐ興奮しちゃってね、具合悪くなっちゃうんで出かけられなかったんですけどもね。まあその分ミニシオン君と一緒に罪滅ぼしというわけで出かけています。 ちょっと暗くなっちゃいましたね。で、立派な御朱印があるんで、まあ普通のやつと立派な御朱印を2種類いただきましてお参りです。今度はね、群馬県側の方の熊野大社の方。こちらはね、ちょっとこじんまりでございます。ちょっとした、お参りだけをいたしまして、こちらも特殊な御朱印があるもんですから、2ついただこうと思ったら、よく見たらね、条件があるんですよ。普通の御朱印がないと、特殊なものはダメですっていう風に書いてあります。気持ちはわかりますけどね、何も堂々とねやんなくてもね、まあ普通のものも結構立派でしたけどね、長野もその方がと書いてなかったかなと思ったんですけど、で、お参りも済まして御朱印ももらって、さて帰ろうかなと思ったら、こちらもう一つね、なんとインスタ映えがあったんですね。まあ本来は神社最初にね、行けなきゃいけない手水屋、こちらね、まあ最初はお清めをしなきゃいけないんですけど、昨今はこのコロナ関係で扱ってないじゃないですか。なんとここハートに見えるんですね。これ知りませんでした。いこちゃんに教えてもらったんですけれども、しっかりとねバッチリ写真を撮らせていただきましたけども、こんなところもね私全然知りませんでした。今さすがこの辺は女性でございますね。でこの後ですね、坂を降りて、当初の予定で言いますと臼井第三橋梁、俗に言うメガネ橋に行くはずだったんですけどね、あんまり天気も良さそうにないんでね、まっすぐ帰ることと行きました。あれでもイコちゃんは一回ついてったのかな、だから諦めたのかな、まあそのうち連れて行くようかなと思いますけど、いっそ乗っていきますかね。で軽井沢インターで上信越道の言いまして松井田妙義サービスエリアで、そうだそうだということでね、せっかくここへ来たら横川の釜飯をと思ったんです。ところが釜飯びっくり、今1100円もするんですね。知りませんでした。いつの間にそんなに上がったんだ。確か700円で値上げして900円まで覚えてたんですけどね、まさか1100円でした。いやこれはちょっと意外でしたね。でサービスエリア内、ディーゼルのね、列車のモックアップがありまして、その中で釜飯が食べれるようになってるんですが、確かイコちゃんは知ってるはずでしたけども、なぜかね感動しておりました。で釜飯どうしようかと思ったんですけどね、やっぱり昨日から食いすぎじゃないですか、いかっていうことになってね、釜飯には目も触れずにお土産だけを買って、サービスエリアを後にして帰りました。この後、高速をね、眠気に負けず、頑張って帰宅して、体重計に乗ったら、まさかの4キロ増量。うわーと思いましたけどもね、4キロ増量。ね、当たり前だのクラッカーってやつでしょ。この辺が古いね。私もリアルタイムじゃ見てませんよ、さすがに。そんな私が強いのは、当たり前だのクラッカー。ね、こんなことは私だってリアルタイムでは見ていません。まあ、そうやって、過ごしてきたね、旅でございました。上がったに乗ってね、デビルズタンバーガーを食べて、ヤンバダム行って、で、こう、日本最高点によって、マンツァでお風呂に入ってお腹いっぱいになって、で、また県境のところでね、力持ち食べて帰ってきたんですけど、まあ、楽しいね、2日間でございました。温泉もいい温泉でしたね。久しぶりにマンツァ温泉入りましたけど、また行きたいなと思います。ただね、けなし峠行けなかったんですわ。天気が悪かったんでね、あの中で多分けなし峠行った真っ白だろうなと思って行かなかったんで、ぜひ今度けなし峠ね、リベンジしたいと思っております。まあ今度はけなし峠リベンジは V ストで行くようですからね、その時はその時で楽しみにしていただきたいと思います。さて第232回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケイ独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回の放送のね写真の方、 V トークラジオのブログ http://vstoke650.caesarnet にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。どんなメールでも結構でございますし、こんなお題でもお待ちしておりますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。アドレスの方です。 vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはねブログにも付け加えさせていただいてますので、合わせてご利用ください。 またツイッターの方でも V トークで検索していただければ青字 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの書き込みの方もね、できましたらよろしくお願いしたいと思います。あと糖質万歳キャンプの方、まだまだねお時間の方ございます。まだ予定が決まらない方いらっしゃると思いますけども、ぜひね、ご参加いただきたいと思います。ツイッターの方にね、出してございますので、あと8人ぐらいは大丈夫なのかな、ぜひね、お越しになっていただきたいと思います。少しね、先ほども本編の方でもお話をいたしましたけども、懐かしの漫画、懐かしの番組、懐かしの音楽なんかもちょっとねお話できればいいかと思いますのでね、もしよろしければツイピタの方で参加表明してください。もしツイピタの方わからなかったらね、私の方を DM くだされば私が代わりに代理入力もできますので、やっておきますのでね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。第232回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。